旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。不動産鑑定士の新村雅也です。
インタビュアーの阿保智子です。新村さん、今回はどんなお話ですか？
はい、今年のね、旅振り返ってみるとね、結構イスラム圏に行ってたんですよね。
はい、
まあ、イスラム圏のグルメを堪能していたってことなんですけど、
ま
あね、一番イスラムらしいところはね、あの前にお話しましたが UAE ね、ドバイとアブダビにね、はい、行ったことはポッドキャストでお話ししてますし、バングラディッシュもね、最近話してましたし、ね、あとね、マレーシアにも実は行ってるんですよね。はい、マレーシアのね、結構あのイスラム圏教徒多くて、イスラム圏グルメがすごい盛んなところになっていまして、
はい、
ね、イスラムのやっぱり県の食文化って一つ理解しておいた方がいいなってね、皆さんにですね、知ってる方、私は知ってる方も多いと思うんですけども、
はい、
まだちょっとね、経験ないっていう方がいらっしゃいましたら、食文化の違いとかルール知っておくと、ね、何か今後ほら、まあね、国際交流が進んでる時代なので、
はい、
もしそのイスラム圏の方にお会いしたりとか、イスラム教徒の方に会った時に、なんかこうね、変な誤解しなくていいなっていう部分があると思いますんで、まあそのルールの部分と、まあ、あとせっかくなんで、私が経験してきたイスラム料理をご紹介したいなと思います。
よろしくお願いいたします。私も知らない料理がたくさんあるんじゃないかなと思ってます。
はい。
ではお願いいたします。
はい。まあ、本当に旅してきて、行かれた方は分かると思うんですけど、イスラム教徒の多い国って、日本や欧米とね、大きくルールが異なる世界なんですよね。で、特に、食とお酒に関してはね、抑えておいた方がいいと思いますので、まあ、今日話していきたいと思います。で、まずね、これ最初にお話ししておきたいんですが、まあ、で、テレビでも最近やったのは、ハラールという考え方ですよね。
よく聞きますね。
はい。ハラールってね、アラビア語で許されたものっていう意味を知ってるんですね。ハラール認証ってあると思うんですけど、ハラールはその許された、ね、イスラム教的には許されたものですよっていうような、認定があるっていうふうに考えていただきたいんですね。はい。で、食べ物について言えば、ちょっと豚っていうのはイスラム教の世界ではあまりいい動物じゃないので、豚肉は食べないと。で、アルコールは口にしないと。うん。で、その他の肉についても、なんかイスラム法で基づいた方法で処理されたものに限るというルールが決まっているそうなんですね。
ああ、いろいろ厳しそうですね。
はい。で、まあ旅行者にとってね、イスラム圏の国に行くんだったら、食事の選び方に独特なルールがあるっていうふうに、まあ理解しておいた方が本当にいいかなと思います。はい。
ありがとうございます。さあ、続いてはいかがでしょうか。
はい。で、さっきね、肉はイスラム法に基づいた方法で処理されるものに限るというルールの話をしたんですけども、このルールをね、ハラール屠畜っていうね、家畜の処理の方法で行うっていうのが、そのハラール、の世界での話なんですね。
あ、そうなんですか。
はい。ハラール屠畜ってネットで検索していただければと思うんですけども、具体的には健康な動物であることが前提なんですね。
はい。
屠畜っていうのはなんかこう締める。ね。はい。屠殺するという、まあ、屠殺って言うとね、ちょっと殺したってイメージ、まあ、屠畜するというイメージなんですけども、まあ、アンラーのね、名のもとに唱えることで、動物を、の苦痛をね、動物の苦痛を最小限にするっていうね、動物痛みを感じないように血を抜き取って処理をしていくらしいんですね。で、実はね、これ、興味ある方だけにしていただきたいんですけど、
はい。
ハラール屠畜を動物にしている動画があるんですよ、YouTube に。
あ、そうなんですね。
はい、だから見るの危険とか、誰かして見ないでくださいって書いてあるんです。もし興味ある方いたら、どうやってね、屠畜、屠殺してるのかなって、ぜひ見ていただければと思います。結構綺麗に、屠殺しています。それだけは申し上げておきますんで。はい。
ありがとうございます。そうすると、その条件を満たしたものだけが、ハラールって呼ばれるんですか？
はい、肉に関しては、はい、ハラールミートと呼ばれまして、イスラム教徒が安心して食べれるということになりまして、まあ、旅行者だったらハラールマークのついたね、レストランや食品を選ぶのが一番安心なんですよね。で、スーパーや飲食店でもよく見かけるので、ちょっとハラールってなんかこう、シール、ね、今日、作ったレジュメね、アボさんにご覧いただいているものをね、ハラールのいろんな、種類の絵を貼ってあるんですけども、皆さんもネットで調べていただければ、ね、こんなマークなんだってわかりますので、ぜひ調べていただきたいなと思います。
たくさんありました、思っていたより。
ね、私も思います。国によってこれね、いろいろあるんですよね。
はい、統一じゃないんだということで、
はい、
勉強になりましたけれども、さあ、では 実際の今度は料理ですか？
それで、実際料理の話をするんですが、まあ、今日ちょっと私たち二人でこう手元の原稿にはね、料理のね、写真とね、解説を書いて、まあ、私で話してるだけだと、アボさんに伝わらないといけないので、まあ、そういうレジュメを用意させていただいてるんですが、皆さんは、ネットで検索していただいてですね、ぜひ、画像検索か何かしていただくと、いっぱい画像出てきますね。あ、これかっていうような形でね、聞いていただければというふうに思います。はい。
はい。
で、今日はね、中東のイスラム料理と東南アジアのイスラム料理の、代表的なものをご紹介していきたいと思います。まあ、私が食べたことあるものに限ってるんですが、はい、ご紹介していきたいと思います。はい。
はい。
まずね、皆さんもこれね、写真見るとわかると思う、ケバブですね。はい。炭火の焼肉になります。ちょっとね、中のこう、写真で見るとね、茶色い塊みたいな、もので、スパイスで味付けした肉を炭火で焼いた料理で串焼きにしたりね、パンに挟んだり食べ方はいろいろあります。で、肉の旨味とね、香ばしさが一度に会えるね、これ旅行者の定番ですね。ケバブって、あ、イスラム教の国ではなくてもギリシャとかで確か私食べたことがあるんですけども、はい。まあ応用されていろんな国でもあるかもしれないですね。
いや、そうですね。旅行者も楽しみにしている料理かもしれませんよね。
はい。それで
そう、
ね、なんか、アボさん、なんか私に聞きたそうですね。
そう、まあ、料理といえば、二村さん、ソムリエなので、何を合わせたらいいんでしょうって伺いたかったんです。
え、しかしでもイスラム料理ですよね。お酒ダメですよね。
なので、これは、イスラム教徒の方以外が楽しめるということですね。
そうですね。これ、イスラム教じゃなくてね、例えば日本で食べるとかね、そうじゃない国で、もし、私ですかね、ワインと合わせることができたなというね、前提で解説を補足していきたいと思ってます。
禁断のワインとっていうことですね。
はい。
はい。
イスラム教徒の方にとっての禁断のワインですね。
そう
は
ですね。
い。我々日本人にとったら、ね、うまいワインと合わせるという話になるんですが、
はい。
じゃあ、ね、これから説明していく料理には、ワインの、おすすめのね、部分もご紹介しながら進めていきたいと思いますが、まず、ケバブなんですけども、これはね、もう力強い肉料理なので赤ワインですね。はい。シラーとかテンプラニーニョとかね、今まで出てきたワインですけど、スパイスと炭火の香ばしさに、まあ、ちょっとこう癖のあるね、まあ、酸味とスパイシーさが入っているこの二つのワイン。で、タンニンが渋いので、こう、ジュッとした肉料理の炭火の油をね、こう、マリアージュしてくれるっていう部分で、シラーとテンプラリーニョの赤ワインがおすすめですね。はい。
ありがとうございます。ケバブにはシラーと天ぷらニーニョということでした。さあ、続いての料理はいかがでしょうか？
あとね、フムスというね、
はい。
ものなんです。これ実は、ひよこ豆をペースト状にしています。はい。で、ひよこ豆をペースト状にして、オリーブオイルやレモン汁を加えたもので、パンに塗るとね、健康的なバターのような感覚で楽しめますし、あとね、サラダに結構ついてくるんですね、イスラム料理。
あ、そうなんです
だからね、サ
か。
ラダのドレッシング代わりみたいなイメージで、ひ
へえ。
よこ豆をつけて野菜につけて食べるっていうのが結構多くて、美味しいんですよ
あ、
ね。
ディップみたいな感じですか。
そうですね。で、シンプルですが
へえ。
ね、味わいが奥深くてね、中東料理の定番ですね。
あ、そうなんですね。
はい。だから豆を使ってタンパク質を取ってるのかなっていうのも感じますよね。
そうですね。さあ、このフムスに関しては、禁断のワインはいかがいたしましょう。
これはね、なんかやっぱ暑いね、国が多いので、オリーブオイルとかレモン汁加わってると、で、割とこう酸味がね、効いているので、やっぱり酸味が効いてもいいよね、酸味のワインを合わせたいなっていうところで、まあ、白ワインのね、まあ、酸味が、と苦味がね、ちょっと特徴なソーヴィニョンブラン、ね。おすすめしたいなと思います。まあ、ソミワンってね、なんかこう、レモンやオリーブオイルの爽やかさに、柑橘系の酸味がありますから、柑橘系でね、こう、ぴったり合うかなって部分もありますし、あとはまあ、もう一つ、ロゼワインがね、すごく合わせやすいと思いますんで、はい、試してみると面白いかなっていう、ね、禁断のワインと合わせることができたらですね。
でき
はい。
たならってことですね。あ
はい。
りがとうございます。さあ、続いての料理はいかがいたしましょうか。
続いてね、ビリヤニ。スパイスの炊き込みご飯なんですね。
これは私も知ってます。
はい。どうでした？どちらで食べられたんですか？
インドで食べたかなと思います。
なるほど。
ええええ。スパイスがこう効いていて、 長いね、お米と一緒に食べましたよ。
お肉はどんなの入ってました？
お肉は
ちょっ
ね、
と覚えてないですか？
はい、覚えてないです。
なるほど。で、これね、スパイスとね、長粒種ね、ちょっと長い米ね、よくあり
は
ま
い。
すよね。東南アジアとかね、中東の国のものですね。日本のね、こう、短い米じゃなくて、その長粒種を合わせて、肉や野菜を加えて炊き込みご飯で、これね、お祝いの場、結婚式とか祝いの場で食べられるそうで、まあ、色合いが豊かでね、豊かな香りが特徴で、私はバングラデシュで美味しいビリヤニ食べたんですけども、やっぱり鶏肉でしたね。はい。かなりやっぱこうね、うまく煮込んである鶏肉が美味しかったですね。はい。
ですよね。さあ、そのビリヤニに合わせる禁断のワインはいかがしましょうか。
でね、ビリヤニ割とね、こう、スパイス感があるんですよね。こういろんな
はい。
ソースも入れてますから、
ええ。
スパイスが効いていると、まあ一緒赤ワインかなとは思うんですけど、まあ割とこうなんかコテコテした味じゃないので、白ワインで、まあ、リースリングとかゲベルストラミネールっていうね、ちょっとスパイシーなものに合わせやすいワインが結構おすすめかなというふうに思いますね。
そうですね。意外とこう、ベースは薄味だったりしますよね。スパイスが効いてるので、もうぴったりのワインを、禁断のワインを教えていただきました。
そうですね。
さあ、続いてはいかがいたしましょうか。
次はね、東南アジアのイスラム料理にね、移ってくるんですけども、
はい。
これね、まず一つ目がね、マレーシアの国民食って言われてるね、ナシレマですね。
ナシレマ、あ、聞いたことないです。
で、これね、ココナッツミルクで炊いたご飯に、サンバルというね、辛いソースと小魚とピーナッツを添えた一皿なんですね。でね、辛みとね、甘さが絶妙にね、噛み合って、ご飯がめちゃくちゃ進むんですよ。
そうなんですね。
これもぜひね、ネットのね、画像検索かなんか見ていただきたいんですけど、ナシレマですね。マレーシアナシレマって言うといっぱい出てくると思いますので、で、ね、ココナッツミルクっていうのは一つポイントで、で、ココナッツのね、こうなんかアルミ、甘みとね、サンバルの辛みに、丸みのある果実が似合うかなと。ちょっとふくよかなものがいいんですね。
ワインですね。うん。
ただね、赤ワインだとちょっと強すぎるかなと。まあ、こちらちょっと白ワインが多いんですけども、まあ、シャルドネですね。で、まあ、樽熟成ないものがいいかもしれないけど、まあ、あってもいいかなと私は思いますので、このココナッツミルクのね、ちょっと香ばしさと、ね、そのワインの樽から来るね、香ばしさって合わせて面白いかなと思いますので、ぜひ試していただきたいなと思います。
ありがとうございます。さあ、東南アジアのイスラム料理、続いては何でしょう？
サ
さ
テって
て、
いうんですね。
いや、これも知らないです。
でね、サテはね、スパイスで味付けしたね、肉を串に刺して、炭火で焼いたものなんですね。日本
へえ。
で言うと焼き鳥みたいなもんなんですよね。焼き鳥なんだけど、焼き鳥がスパイシーにした焼き鳥で、その焼き鳥を甘辛いピーナッツソースをかけて食べて、屋台で楽しめて観光客にも人気があるってものなんですね。
お酒に合いそう。
これ多分ね、日本人が相当好きだと思います。日本人の焼き鳥をアレンジしたもんなのでね。で、これなんか飛行機に乗った時にね、機内食で出てきたことが2回ぐらいあって、とね、東南アジア行ったり来たりしてる時にですね。だからやっぱりこう、人気があるのかなと思いまして、で、まあワインをね、何を合わせるかなって、結構ね、甘辛いピーナッツソース、スパイスって、口の中で広がりますんで、まあ、白ワイン、赤ワインの軽いものがいいかなと、まあ、ピノノワールとか、ラメイとかっていう品種のワインで、まあ、甘辛いね、ピーナッツソースと香ばしい肉に、まあ、柔らかで豊かな果実味の赤が合うかなっていう部分なのでね。で、日本の焼き鳥、ほら、ボジョレ・ヌーボー合うって私お話し前したと思うんですけども、ボジョレ・ヌーボーのブドウ品種はラメイなんですよね。ですから、そんな形でね、鶏肉に相性がいいということで合わせていただけたらなと思いますね。
禁断のワインも合わせてお送りしております。さあ、続いて東南アジアのイスラム料理3つ目は何でしょ
レンダンっていうね、料
う？
理ですね。
これも知らないです。
これ写真は私たち見てるんですけど、皆さんもね、どっかで検索してみていただくんですが、牛肉をココナッツミルクとスパイスで長時間煮込んだ料理なんですね。でね、これがね、とろけるように柔らかくてね、美味しいんですよ、濃厚な味わいがして。で、イスラム圏の国の中では世界一美味しい料理って評されることもあるそうなんですね。
そうなんですね。
はい。で、やっぱり、ね、とろけて長時間煮込んでいるので、赤ワインで合わせたいなっていうのがあってですね。
ああ、そう
まあ、
ですね。
禁断のね、ワインを合わせるとしたら、ね、カベルネ・ソーヴィニヨン、マルベックといったワインで、濃厚なソースにとろける肉には、やっぱボディがしっかりした赤ワインが合うのかなっていうね、私なりの解釈になりますね。
ありがとうございます。料理と禁断のワインを合わせてご紹介いただきました。さあ、続いての話題はいかがでしょうか。
お食事のね、解説してきてね、禁断のワインを合わせたんですけど、基本的にじゃあ、厳しい原則に戻っていただきまして、
はい。
ね、お酒についてはイスラム教ではアルコールは禁止されてますんでね。はい。
ええ。
基本的に一般のレストランや公共施設は飲むことできないんですね。
そうなんですね。
はい。
はい。
だからこれらの国行くとね、お昼食べたりするとか、お酒ないのかな、暑いわけですよ。ね、もうビールとかお酒飲みたいなってなるんですよ。やっぱその、我々日本人からすると。でも、飲むところは少ない。ね、飲めるところは少ないんで、まあ、観光客がね、飲める場所っていうのはちょっとご紹介したいんですが、まあ、国際的なホテルやね、リゾート地のバーやレストランでは許可をもらって出してるところありますね。
あ、
外
そう
国
なんです
人向けに。
ね。
はい。ただね、これイスラム教徒の人がいて飲んだらすぐバレますんで、はい。まあ、そういう格好していったらすぐね、あ、なんだか飲んでたみたいな話になりますんで。
そう
あ
で
と
す
はね、
ね。
外国人向けだと思うんですね。うん。まあ、あとそういうね、特区ってのがあって、そこに免許を与えたりという店だったり、まあ、意外とね、空港のラウンジとかクラブに行くと飲めたりするんですよね。空港はね、いろんな国の人来ますから。うん。で、中でもね、まあ、ただね、お酒を入れてもビールだけとか、
はい。
ウイスキーだけとかって限られてて、あんまりこうね、品数ないとこが多いんですけども、高級ホテルに泊まるとね、結構複数のお酒があるんですね。
あ、そうなんですか。
はい。だから、イスラム圏の国に行って、ね、ワイン、なんかお酒楽しみたいんだったら、ぜひ高級ホテルに泊まっていただければ、満足度は高くなるかなと思いますね。
ありがとうございます。有益な情報を教えていただいております。
はい。あと、イスラム教国とかイスラム圏で酒飲むと高いです。税金かかってるんですかね。
ああ、そうなんですね。
はい。
いやー、それも必要な情報ですね。
ねえ、なんかビールなんかちょっと飲んだらね、1200、300円したりとかね、びっくりしますよね。
そうなんですか。いやー、びっくりしました。
もう日本のハッピーアワーなんかびっくりですよね。
です
そん
よ
なの世界でね。
ねー。
は
さあ、他には入手できるところはあるんですか？
い。まあ、あとはね、海外から行って慣れた人はね、なんかどっか店で買って、どっかに持ち込んで、まあホテルとかで飲みましょうよとかいう人もいるんですよね。ただ、外国人向けにアルコール販売してる小売店があるんですが、まあ数が少ないからね、ちょっと探すのが大変だなっていうのはありますし、まあ免税店でね、行くときに購入してって荷物に忍ばせて、ホテルで楽しむっていうのも一つ手ですよね。で、そう、イスラム教国の国じゃなくてね、まああんまり持ち込むと多分ね、申告しなきゃいけなくなると思うんで、よく調べてね、行っていただいて。で、あとまあパスポートや外国人登録証で購入できる店、外国人には売りますよってところもありますね。で、国によってはね、販売自体が厳しい国があるそうなんで、私はまだね、そういう厳しい国に行ってないんですけども、事前に調べておくことが大切かなと思いますね。
ありがとうございます。さあ、ここまではお酒を入手するならっていう話もあったんですけれども、続いてはいかがでしょうか。
でね、発想を変えるんですね。だね、ノンアルコール文化を楽しむというのもね、一
逆
つ、
に。
イスラム圏の国が面白いかなと思うんですね。はい。だからね、お酒飲まない人にとっては意外と天国かもしれません。
そうですか。
はい。で、こうね、ドリンクのメニューなんか見てると、いろんなね、ノンアルのカクテルがあったりとか、ノンアルのワインみたいのがあったりとか、ソフトドリンクはめちゃくちゃ充実してるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。でもね、甘いのが多いんですよ、やっぱり海外だから。うん。だ甘いもの飲んでね、いるから、ね、イスラム教国の人もちょっと糖尿病の人が多いって話があるんですけども。はい。まあ、料理もいっぱい食べますし。うん。ね、カレー毎日食べてね、甘いものってなんか糖尿病になりそうですよね。あ、あと、
なる
平均
ほ
寿命
ど。
がもうね、長く、日本に比べては長くないって話ですから。
そうなんです
う
ね。
ん、だからちょっとね、ノンアルといえどもね、アルコールよりいいかなと思って飲むとね、糖分めちゃくちゃ摂取してることなので、今気をつけていただきたいなと思いますね。
ちょっと旅の間だけはなんか充実したソフトドリンクも楽しみたいなというところですけれども。
そうですね。だからフルーツをね、ふんだんに使ったカクテル風のね、もう飲み物とか、まあ、栄養価が高いデーツのジュース、夏目足のジュースとかってもありますね。 あと結構ね、花の香りがするローズウォータードリンクみたいなのも結構あってですね。
女子が好きそうですね。
はい。だからね、女性がね、楽しめるかな、逆にお酒飲めないとね。ただね、なんかやっぱこう、ノンアルコールのものにね、料理合わせるっていうのも結構楽しいかなっていうのはあるんですよね。
あ、そうなんです
ア
ね。
ルコールはないけど、まあね、ワインに準じたペアリング楽しめるかなっていう楽しみもぜひ体験していただけたらなと思いますね。
ありがとうございます。さあ、まとめますといかがでしょうか。
はい。まあ、イスラム圏の旅はぜひ経験していただきたいなと思います。ね、私もね、若い頃は行ったことなかったんですけど、ね、こう仕
ええ。
事に絡んだり、視察に絡んだりして行くようになってきて、ああ、もうちょっと早く行っとけばよかったなと思う時がありますね。はい。まあ、ね、仕事だからね、イスラム圏行くっていうふうになったかもしれませんけど、ただね、やっぱり食と酒にまつわる知識を事前に知っておいた方がいいなというふうに思いますしね。なんか、こうね、わからないままね、なんかアルコールをね、なんかブラブラ持っていて注意されたりとかね。いや、あとイスラムの人にお酒強要しちゃダメです。なんかたまにそういう人がいるらしいんですね。
あ、そうなんです
は
か。
い。ちょっとぐらい飲んでみたらみたいな人いるらしいんですけども、それでも絶対ダメなの、競技でね。言われてるんで、はい。そこも、ね、逆に、ね、それを押し付けちゃったらね、脅迫罪になるんじゃないですか。わかんないですけ
ああ、
ど。
ねえ、そうですよね。宗教上もあるので。
だそういうルールはね、イスラム圏の国に行くときに、で、まあ、今はね、ネットとかね、AI で確認できますから、ね、ぜひ、そういう制約や、ね、価値観の違いを楽しむということで、まあ、その中で今回の話を思い出していただけたら嬉しいですね。はい。
ありがとうございます。私もまた海外に行った時にはぜひ思い出したいと思います。さあ、二村さんの情報は番組の説明欄のところに記載してありますので、そちらからご覧ください。ご意見メッセージもお待ちしております。それでは皆さん、次回も楽しみにしていてください。二村さん、今回も楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。